こんにちは、島です。さて、無事に伊勢志摩サミットも終わり、オバマ大統領の広島訪問とスピーチはとても感動的でしたね。今回サミットに参加しなかった近隣国から横やりがあったそうなんですけど、今回は広島長崎に対する事実に対しての結果を述べられたことであって、それをすり替えて別の問題提起をすること自体非常にナンセンスであり、亡くなられた方に対する冒涜ではないのかと私は率直に感じました。某国の高官による無神経な発言に代わって多くの方が亡くなられたという事実に関して改めて哀悼の意を私は表したいと思います。さて、そして久々に、芸能界でも残念なニュースが届きましたね。今日も取りためた番組を見てきたばかりなんですけど、フジテレビの人気アニメちびまる子ちゃんのお姉ちゃん、さくら咲子役などで知られる声優の水谷優子さんが5月17日乳がんのために亡くなられました。享年51歳でした。所属事務所が19日公式サイトで発表しました。同日ちびまる子ちゃんの公式サイトでは、原作者のさくらももこさんとキャストおよびスタッフ一同のコメントを掲載し、平成2年の初回放送から長きにわたりお姉ちゃんの声を演じていただき、ちびまる子ちゃんを楽しく盛り上げていただいておりました。ここに哀悼の意を表し、心からご冥福をお祈り申し上げますと綴られているとのことです。なお、フジテレビによると5月22日と29日の放送分は収録済みで、購入については後日発表とされています。多分、この番組がね放送されている頃にはもう購入の方が決まっているとは思うんですけど、最近ね声優交代によってその番組から離れてしまうというね、ことが最近顕著になってしまうとしたら、ちょっとね気になっているところだったりもするんですけれども、とはいえ母と、ね、同じ病気乳がん、本当に残念で仕方がありません。しかしね、そんな、ご病床の中で演じていられたのはね、とてもね信じられませんでした。もうさすがプロと思わんばかりです。ちなみにね、水谷さん、ちいまる子ちゃんの他に機動戦士ゼータガンダム、スーパーロボット対戦、ブラックジャック、犬夜叉など数々の声を担当されていたそうです、ね、本当にねまだまだこれからといった感じで、本当残念で本当に仕方ありません。ご冥福をお祈りいたします。ということで、今回はこの後お待たせしました、うどこけいこさんのライブ参戦の話と、そのうどこさんと全く限りなく、ゲストさんを番組中盤でご紹介したいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。大島よしの Tomorrow is another day。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。Tomorrow is another day。 改めましてこんにちは、島です。さて、早速ですが、前回ね急遽差し替えとなってしまいましたので、4月16日ですね、ちょっと昔さから登りますけども、渋谷で行われましたうどこけいこさんのライブの参戦のご報告をねしちゃいます。まずね、島にとってなのちゃんのライブの時と同様にですね、初参戦だったんですね。で、なのちゃんはさ、テレビで歌ってる姿をよく見かけてたんですけど、うどこけいこさんは本当に CD の中の人っていうイメージが強かったんですよ。 だから喋ってる感じもね分からないしっていう感じで、全てがなんかベールに包まれてるっていう感じだったんですよね。で当然まあ客層も全く想像つけなかったですし、実際にその会場に着くとね、そうだな、まあ森高さんと同世代くらいの客層でもうちょっと女性の方がいるかななんて印象はあったんですけどね。あと意外だったのが支援隊チックな方がいらっしゃいまして、しかもね自分の前列で、でなんか一緒にね今回行ってもらった友達がねちょっと引いてました。でもね、ほんと8匹でもね、ほんとすごかったよ。でもね、ピアなんだなって思います。だってね、多分独身なんだろうなと思うんですけど、ああいうね、ファンの方がいらっしゃるからこそ、アーティストでいられるわけですからね。まあ、最近さ、アイドルの方のね、熱心なファンとのその事件がね、報じられましたけども、なかなかね、まあ、昔と今とだと、やっぱ環境随分違うし、やっぱ難しいんだなって、本当に思うんですけども、まあ、そんな感じで話変わりますけども、やはり今回のライブ、新しいアルバムも中心にね、まあ、行われ、進んでいってたんですけども、で、結構でもね、その中でも昔のアルバムの曲をね、チョイスされていて、で、うとくさんのファンの私ですら、あれ？この曲どこに入ってたっけなっていうレベルだったんで、ニューアルバムのね情報しかね伝えてなかった友人はちょっと大変だったんじゃないかなって気がするんですけど、まあとはいえね、名探偵コナンのエンディングの曲光と影のロマンとかさ、ヒトアサカさんにうまく言えなかったな、楽曲提供しましたこの情熱はダイヤモンドを歌ったりとかね、だんだんね会場もヒートアップしていって、で彼女のライブは正直に着席系かななんて勝手に思ってたんですけど、だ結構ねもう序盤からねスタンディングになってね、でバードの曲座ったりとかね結構アクティブな感じでした。そしてねもう何よりもね大感動したのがですね、ダブルアンコールのミケの20分メドレーもうねラストに歌ったね Please Please Me Love っていう曲があるんですけど、この曲ミケの中でももう一番好きな曲だったんですよね。でも本当に涙ものでした、うん、で実はね島とのミケとの出会いはね、まあ、踊るポンポコには、まあ、BB クイーンズっていうイメージが強かったんですけども、ミケ単体との出会いっていうのは、CD レンタル屋さんでね昔アルバイトした時に中古販売してた CD シングルの、まあ、中古販売のねシングルとの出会いがきっかけだったんですよ。でジャケットがねやっぱ印象的で、値段の安さもあってちょっと買ってしまったんですけど、聞いたらとにかく衝撃でしたね。もうこの値段でいいのかしらってぐらい本当に。でそれからねしばらくヘビロテして、ミケの曲がまあ中古で落ちてればゲットしてっていう感じで、気がついたら結構な曲を聴いていて、で最後にまあなんか極めつけでベスト版を買ってしまったほどだったんですけども、とはいえね、まあ、うとくさんがねソロになってから、まあ、ミケを知った、まあ、逆バージョンだったわけで、島はね、だからある意味新鮮でしたよね本当に。不思議とねうとくさんの声なのになんか別物っていうかね、そういう印象がすごくありました。はい、まあ、うとくさんもねなんかどこの記事だかちょっと覚えてないんだけど、どっかの記事で、まあ、今のねうとくさんのそのシンガーソングライターのそういう路線をねもともとやりたがっていたっていうことを読んでいて、である意味だから、今のうとくさんにとってはミケってやっぱ通過点だったんだろうなって思うんです。しかしでも本当ミケの曲は聴けば聴くほどね本当にキャッチーでいい曲なんだけど、まあ今のうとくさんとは真逆の路線だよねっていうのは本当に改めてすごく思ったんですけども、まあだからかなんかわからないんですけども、あまりねミケ時代の曲ってうとくさんのその例えば最近のホームページとかそういう活動とかでこうねライブのその歌った曲とかのねセットリストとか載せるじゃない、あれを見てる限りでは出てこないんでね、うん、なんか今回その20分ね、まあ、ぶっ続けですよ本当に、ねメドレー本当に圧巻だったし、あれも本当にレアだし、本当に貴重だったんじゃないかなってすごく思いましたね。本当にもう大盛り上がりで、一緒に行った友人もね知ってる曲結構あってよかったなって、本当すごい盛り上がってくれたんでよかったんですけども、まあその後ね久々にまあ渋谷でちょっと食事をして、まあ、語ったんですけど、まあ本当にねもう酔いに浸りすぎちゃって、こんなに余韻に浸るとは思わなかったね正直ね。でもね本当に終電になってしまいましたね。まあでも思いのほかねアンコールが長かったんで本当にね大満足でした。ちなみにねうとくさん 6月の16日に大阪と8月の20日に名古屋で同コンサートを行う予定なんで、ぜひチェックしてみてください。ある意味ね、なんのちゃんのナンブリと同様にレアなコンサートですからね、ぜひぜひ足を運んでみてください。